はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
共に礼拝できることを嬉しく思います。先週のオープン礼拝の一番最後に主と共にという賛美を、しました。また今日の朝も、聖歌で、歌いました。週の半ばに主と共に歩むって具体的にはこうどういうことなのかなとふと考えました。皆さんはどう思いますか？ちょうど昨日参加した集会のテーマが似たような感じで、その中でそのメッセージの中でこうメッセンジャーがこう言ってたんですね。主と共に歩むことはウォーリーを探せみたいなことだ。目の前の現実の中でウォーリー、そこにおられる神様を探していく旅、目の前にあるものが困難であれ成功であれそこに神様が働かれている、そのことを見つけることができるかと見つけていく、こういろんな情報が入ってくると見つけにくいですよね、ウォーリーって。でもこう見つけたっていう経験がこうページめくるごとに重なってって、やがてこう見つけやすくなってきますよね。でやがてこう見つからなくても絶対いるはずだって、最初はこういないんじゃないかなと思ってたところにもこういるはずだってこう思えてくる。あ、なるほどなと思いました。初めに礼拝を始める前にこの1週間振り返りながら、皆様の生活の中におられた神様を見つける時間を持っていきたいと思います。一人一人の中で静まって、思いを巡らしていきましょう。それではお立ちください。はじめに愛するイエスとを賛美していきましょう。
Thank you.
ての思い
賛美しながら、主こそ私の神と賛美していきましょう。握っていた、
握っていた全てを話し、
メッセージの前に、あなたがすべてという賛美を共にしたいと思います。
Yes.
ッセージの前に一言お祈りします。神様、今日私たちはあなたを礼拝するためにここに来ることができました。この時間をありがとうございます。私たちは目の前の現実を生きるときにいろいろなものが目に入ってきてすぐに目移りしてしまいますけれども、だからこそ今日またここであなたが力強く語ってくださって、私たちがあなたを主として生きることができますように、どうかあなたが私たちの信仰を励ましてください。聞く私たちの心を整え、語られる御言葉をしっかり受け取ることができますように助けてください。この時間に期待してあなたにお委ねして、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
どうぞお座りください。皆さん改めまして、こんばんは。土浦恵み教会のオープン礼拝にようこそおいでくださいました。今日もですね、皆さんと一緒に神様を礼拝できることを本当に嬉しく思っています。神様を見上げて、そして神様の御言葉に聞く、そんな時間にしていきたいなと思っています。今日のメッセージのタイトルは唯一の神というタイトルにいたしました。神はお一人だけと聖書は主張しています。それはですね、どれだけ多くの選択肢があったとしても選択するのは一つだけという意味です。私たちが生きている社会にはたくさんの選択肢があります。たくさんある中から自由に選んでいいのだと言われています。もうそうするとですね、もう一つだけを決めて選ぶというのが本当に大変です。迷ってしまいます。けれども神様は唯一の神です。ただ一人の神です。神だけを神とするということ、そして神だけを礼拝するということ、神様は私たちにそのことを求めておられるのです。今日も聖書を開いていきたいと思います。そしてこの神の言葉を通して神様が私たち一人一人に何を求めておられるのか、そのことを一緒に考えていきたいなと思っています。それでは聖書を読んでいきましょう。本日の聖書箇所は旧約聖書のマラキ書第2章になります。聖書をお持ちの方はぜひ開いてみてください。旧約聖書の一番最後に登場するマラキ書、その第2章10節から今日は読んでいきます。聖書を持ってない方はですね、スクリーンの方に出てきますので、そちらをご覧いただければと思います。マラキ書第2章の10節から16節まで、それではお読みいたします。私たちすべてには唯一の父がいるではないか。唯一の神が私たちを創造されたではないか。なぜ私たちは互いに裏切り、私たちの先祖の契約を汚すのか。ユダは裏切り、イスラエルとエルサレムの中で忌まわしいことが行われた。まことにユダは主が愛された主の聖女を汚し、異国の神の娘をめとった。このようなことをする者をどうか主がヤコブの天幕から一人残らず断ち切ってくださるように、たとえその者が万軍の主に捧げ物を捧げても。あなた方はもう一つのことをしている。あなた方は涙と悲鳴と嘆きで主の祭壇を覆っている。主がもう捧げ物を顧みず、あなた方の手からそれを喜んで受け取られないからだ。それはなぜなのかとあなた方は言う。それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人であり、あなたがその妻を裏切ったからだ。彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるの。神は人を一体に作られたのではないか。
そこには霊の残りがある。その一体の人は何を求めるのか。神の子孫ではないか。あなた方は自分の霊に注意せよ。あなたの若い時の妻を裏切ってはならない。妻を憎んで離婚するなら、イスラエルの神主は言われる。暴虐がその者の衣を覆う。万軍の主は言われる。あなた方は自分の霊に注意せよ。裏切ってはならない。はい、聖書はそこまでとなります。今日の聖書箇所を読んでみてすぐに分かることは、この箇所は離婚の問題を扱っているということです。16節ですね。ここに妻を憎んで離婚するなら暴虐がその者の心を覆うと書かれています。ですから、一見するとここは夫婦の問題が取り上げてるんだなというふうに見えます。確かに夫婦関係というのは大切な問題ですけれども、ここでマラキが伝えようとしていることは、実は神様と私の関係にあります。唯一の神がおられる。ただ一人の神がおられる。あなたの神は一人だけである。その神様とあなたの関係は今どうなっていますか。それがマラキの問いかけであり、そしてマラキが伝えようとする大切なメッセージでもあります。ただしマラキがここで離婚問題を話題にしたのには確かな理由があります。実際マラキの時代に離婚が大きな問題とされていたようです。ですからこの当時の離婚問題についてもこの後で取り上げていきたいと思います。そして離婚という問題を扱いながら、今晩神様と私の関係がどうなっているのか、そのことを思い巡らし、そして一緒に考えていけたらと思っています。私はですね、今から5年ほど前にイスラエルに行ったことがあります。そこでですね、大変驚いたことがありました。それは何かと言いますと、ユダヤ人にもいろいろなユダヤ人がいるんだなということでした。私はですね、そのイスラエルに行くまでユダヤ人というのはもう全員がユダヤ教を信じていて、そして皆一様に熱心なユダヤ教徒なんだろうなということを勝手に想像していました。ところがいざイスラエルに行って分かったことは、ユダヤ教徒にも実はいろんなユダヤ教徒がいるということです。非常に熱心なユダヤ教徒がいる一方で、世俗的といいますか、もう何とも現実的な、そんなユダヤ人たちも決して少なくはないということを知ったのです。言うなればユダヤ教徒にもグラデーションがあると言ったらいいんでしょうか。同じ信仰であってもそこにはですね、幅があるんですね。実はこれと同じようなことが今から2500年前のエルサレムでも起きていたのです。バビロンの捕囚から解放されエルサレムに帰ってきた人々がいました。彼らの願いは祖国の再建です。もう一度イスラエルの国を神の国とすること、それが彼らの願いでありました。けれども彼らが直面していた現実というのは大変厳しいものがありました。エルサレムの神殿を再建し、再びそこでの礼拝が始まっていました。神を礼拝し、神に心を向けていくための大切な営みがすでに始められていました。同時に彼らが神様以外のものに目を向けざるを得ない、そんな現実があったというのです。それは周辺民族との折り合いをどうつけていくのかという問題でありました。イスラエル人は時の権力者であったペルシャ帝国の王様にエルサレムに帰ってもよいと言われて、そのお許しを受けて帰ってきた人々でありました。 そしてエルサレムにですね、彼らは希望を持って帰ってきたわけですけれども、そこにはたくさんの異民族、たくさんの外国人たちが定住していたという、そんな現実が待ち構えていたのです。サマリア人、エドム人、それからアンモン人といった多民族がすでにそこには定住を始めていました。イスラエルの国が滅び、そしてイスラエル人たちがそこからいなくなって、もうすでに70年が過ぎ去っていたわけです。さて、そこで生じてきたのはいわゆる土地問題でありました。土地は一体誰のものであるのか、土地にはその所有権というものがあって、そしてその土地を持っている人が力を持つ、その土地を所有している人が潤っていく、それが当然の出来事であったわけです。土地の所有権を持っていた外国人たち、異民族たちは力を持っていました。そしてイスラエルの民はそこに帰ってきたばかりで、彼らの元で非常に肩身の狭い、そんな思いを強いられることになったわけです。土地を持っている人がより多くの財産を持ち、豊かな生活をしている。しかし土地を持たない、つまり所有権を持っていないイスラエル人はそこで生活苦が待っている、簡単には生きていくことができない現実がある。そんな中、イスラエル人の中から外国人と結婚しようとする者が出てきたというのです。外国人と結婚することによって何が得られるかというと、合法的にその土地の所有権を得ることができるという可能性が出てくるわけですね。つまり外国人の土地を、外国人の妻を得ることによって自分のものとしていく、その所有権を得ていくということが可能になっていたというわけです。土地を所有することによって生活が潤い豊かになっていく、そのためにイスラエル人の妻と離婚してまで外国人と結婚しようとする者が出てきたというのです。祖国再建という崇高な理念を掲げてエルサレムに帰ってきたイスラエル人でした。でもそこには厳しい現実がありました。その現実を前にして、信仰によって乗り越えようとする者もいれば、いやもっと世俗的な考え方を持つ者もいました。同じイスラエル人であっても考え方、生き方には相当な幅があったのです。つまり彼らの信仰にもグラデーションがあったと、そういうふうに言うことができるの。2章の16節をですね、もう一度お読みしたいと思います。妻を憎んで離婚するならイスラエルの神主は言われる、暴虐がその者の衣を覆う、万軍の主は言われる、あなた方は自分の霊に注意せよ、裏切ってはならない。妻を憎んで離婚するならとマラキは言います。離婚というのは夫婦の問題であり、また生活上の問題でありますけれども、この離婚問題の背後には外国人との結婚問題があり、さらには土地の所有権がかかっているという、そんな問題が、現実があったのです。外国人の妻を迎えることができれば土地の所有権を得ることが可能になるかもしれない。土地を持っていれば生活が潤い、そして生活は安定していく。そのために妻を離婚することを選択する、そんなイスラエル人が相当数いたようなのです。この現状に対して預言者マラキは言います。あなた方は自分の霊に注意せよ、裏切ってはならない。離婚というのは夫婦関係の問題であり、同時に神様との関係にまで及ぶ問題であります。離婚は配偶者に対する裏切りであると同時に神様に対する裏切りであるとも言えるでしょう。なぜならば結婚というのは生活上の問題であると同時に神の御前における信仰の問題でも あるからなのです。2章の15節をご覧ください。神は人を一体に作られたのではないか。そこには霊の残りがある。その一体の人は何を求めるのか。神の子孫ではないか。あなた方は自分の霊に注意せよ。あなたの若い時の妻を裏切ってはならない。創世記の2章23節で、それゆえ男は父と母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのであると言われています。神がアダムとエバを作られ、そして二人が一体となるようにされた。そのように神が結婚というものを定められた。だから離婚は配偶者に対する裏切りであると同時に、神に対する裏切りでもある。生活の問題であると同時に、それは信仰の問題でもある。そのようにマラキは言うのです。さらにこの問題は神様に捧げられる礼拝にまで影響を及ぼしていたということがマラキの口によって語られていくのです。続けて2章の11節、ユダは裏切り、イスラエルとエルサレムの中で忌まわしいことが行われた。まことにユダは主が愛された主の聖女を汚し、異国の神の娘をめとった。ここで主が愛された主の聖女を汚し、異国の神の娘をめとったと書かれてあります。これは一体どういう意味なんでしょうか。実は離婚問題が神への礼拝にまで大きな影響を及ぼしていたということであります。先ほど外国人との結婚によって土地所有の権利が得られると、そんなふうに申し上げました。でも同時に外国の神々とその宗教までもがイスラエルの民の生活の中に入り込んでくる、そのような問題が起きていたのです。異邦の民、外国の民と結婚するということは、すなわち異教徒との結婚です。異教の神々を受け入れるということです。そうなるとイスラエルの神を信じ、同時に異教の神々をも信じるということが起こってくる。夫はイスラエル人かもしれない、でも妻が外国人である、異教徒である。そうなるとイスラエルの神と、そして異教徒の、異教の神と、その両方が同時に一つの家庭の中に存在するということが起きてくるわけです。エルサレムの神殿で民が礼拝を捧げる、その場所でイスラエルの神と異教の神々が同時に礼拝される、そんなことが起きてしまうことになるというのです。2章の13節、あなた方はもう一つのことをしている。あなた方は涙と悲鳴と嘆きで主の祭壇を覆っている。主がもう捧げ物を顧みず、あなた方の手からそれを喜んで受け取られないからだ。あなた方はもう一つのことをしているとマラキは言うのです。再建された、再び建て直されたエルサレムの神殿でイスラエルの神への礼拝を捧げる、同時にもう一つの礼拝がそこで行われている。別の神々にも礼拝を捧げている。その結果、主の祭壇は涙と悲鳴と嘆きで覆われてしまう。それは主なる神への真実な礼拝が行われないからです。主なる神が捧げ物を喜んで受け取ることができないからです。この現状を前にして、イスラエルの民、神の民がなすべきことは一体何だったのでしょうか。それは Back to the Basics という言葉に表されると思います。先週 Back to the Bible ということをお話ししました。聖書に立ち返っていくこと、それがイスラエルの民にとって必要だった。今日は Back to the Basics、 基本に立ち返ること、原点に立ち戻ること、それがイスラエルのために求められていたことだったのです。 2章の10節をご覧ください。私たちすべてには唯一の父がいるではないか、唯一の神が私たちを創造されたではないか、なぜ私たちは互いに裏切り私たちの先祖の契約を汚すのか。唯一の父、唯一の神、これが信仰の原点です。信仰の基本なのです。神はお一人である、ただ一人の神がおられる。そこから全てが始まっていく。そこから私の命も私の人生も始まったのです。なぜならば神は命の創造者であるからです。イスラエルの民が主を父なる神と呼びます。それは神が創造主だからです。私に命を与え、私をこの世に送り出したのが主なる神だからです。私のルーツであり、そして私の源だからです。すべての始まりが神にあるからです。あのモーセを通して与えられた10回は唯一の神を告白するところから始まっています。出エジプト記のですね、20章2節と3節を読んでみたいと思います。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。あなたには私以外に他の神々があってはならない。あの有名な十戒はこの言葉から始まっていきます。いや、律法のすべてがこの言葉から始まっていると言ってもよいでしょう。つまり主こそが神であり、他の神々、すなわち偶像を神とはしてならない。ここから神に仕える生活が始まっていくのです。私以外に他の神々があってはならないということは、具体的に言うとそれは礼拝のことを語っています。誠の神のみを真実に、そして正しく礼拝することが求められています。正しい礼拝というのは究極的な信頼を神に寄せるということです。神のみを恐れ愛するということです。また神だけを崇め信頼し祈り感謝するということであります。神以外の何者にもそうしてはならないということなのです。それは私たちの心と生活の中心を神のためにのみ開けるということです。心の最も奥の奥を神のみに開けて、それ以外のものに明け渡してはいけないということです。それがたとえどんなに重大なことに見えたとしても、またそれがどれだけ強い興味関心を抱かせるものであったとしても、でも主だけを神とするのです。またそれが計り知れない大きな力を持ち、どれだけ恐ろしく見えたとしても、心の奥を開けないということです。そしてそれがどんなに深い悩みであったとしても、その悩みによって心を独占させてはいけないということです。それが神のみを神とするということなのです。ある時ですね、イエス様がこんな質問を受けました。律法の中で一番大切な戒めは何ですか。その問いに対してイエス様は即座にこう答えられました。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。そういうふうにイエス様は答えられました。この第一の戒めに従って生きていくときに、第二の戒めが生きるのです。つまり、あなたの隣人、あなた自身のように愛せよという第二の戒めが生きてくるのであります。預言者マラキの時代、第一のものを第一とするということが見失われかけていました。そして神の身を神とするという信仰がおろそかになり始めていました。だからこそ 彼らに求められていたのは原点に立ち返るということにありました。 Back to the basics、 原点に帰りなさい。あなたが持っている基本とするところに立ち返りなさい。それがマラキによってこの時代に語られた大切なメッセージであったのです。確かにこのマラキの時代、神殿における礼拝には問題がありました。汚れた生贄が礼拝の中で使われていました。捧げ物がいい加減になっているというそんな問題がありました。それから指導者の堕落もまた問題でした。祭司たちが間違った礼拝を捧げていました。そして祭司たちの口から神の言葉が失われているという現実がありました。そして今日見てきたように離婚の問題がありました。民の間で土地を所有することが大切なのだと、そんなふうに考えられるようになっていました。そしてそのために妻と離婚してまで異邦人との結婚に踏み切る、そんな者たちが現れてきていたのです。これは確かにマラキの時代に現実に起こっていた問題ですけれども、本当に大切なこと、それは神様と私との関係にあったのです。マラキ書の1章の6節でこういう言葉が出てきました。子は父を、しもべはその主人を敬う。しかしもし私が父であるなら、どこに私への尊厳があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。マラキはこんなふうに語っています。ここで神様と信仰者の関係がちょうど父親と子供として例えられています。あるいは主人とそのしもべのようだというふうに表現されています。いずれにしても大切なのは神と私との関係性にあります。例えばですね、今皆さんこんなふうに考えてほしいんですけれども、自分が父親であるということをちょっと想像してみてください。まあ、男性も女性もいますし、既婚者も独身者もいろんな方がいらっしゃいますけれども、自分がですね、子供を持つ父親だと、父親になったんだと、そんなふうに想像してみてください。我が子がですね、あなたのところにやってきてこんなふうに言ったとします。お父さん、僕のお父さんでいてくれてありがとう。でもね、僕実は他にもお父さんがいるんだ。ほら、この人も僕のお父さん、それからあっちの人も僕のお父さん。皆さん、これを言われて喜ぶ父親が一体どこにいるでしょうか。いや、いないと思います。僕のお父さんはあなただけです。あなた以外に僕のお父さんはいません。すべての父親がそのような言葉を必要としています。そして私たちの神もまたそのような言葉を必要としているのです。あなただけがただ一人の父です。あなたこそが唯一の神です。あなただけを崇めます。そしてあなただけを礼拝します。これこそが主を愛する者の言葉であり、そして告白です。これこそが心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして神を愛する者の姿なのです。もう一度2章の10節を見てください。私たちすべてには唯一の父がいるではないか。唯一の神が私たちを創造されたではないか。なぜ私たちは互いに裏切り、私たちの先祖の契約を汚すのか。マラキの言葉を通して今晩私たちは改めて自分と神様との関係を問いかけたいと思います。神様が私たちに何を望んでおられるのかということを心に留めたいと思います。裏切りでもない、契約を汚すのでもない、ただ神だけを神とすること、神だけを礼拝し崇めること、神こそが救いであり、そして神のみに栄光を返していくこと、ここから 私たちの信仰を始めていきたいのです。これこそが私たちの信仰の出発点だからです。最後に、使徒パウロの信仰告白の言葉に耳を傾けて、今晩のメッセージを終わりにしたいと思います。スクリーンをご覧ください。第一コリントの8章6節、私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、この神からすべてのものは発し、この神に私たちは至るからです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、この主によってすべてのものは存在し、この主によって私たちも存在するからです。一言お祈りさせていただきます。神様、私たちは聖書を通してあなたという存在を知るものとなりました。あなたとの出会いがそれによって与えられました。世界には真の神様がただ一人だけおられるということを私たちは知りました。また信じました。そしてあなたこそが私の神です。あなただけがただ一人の神です。私たちはあなたによって創造されました。命を与えられ、この世に送り出されてきました。そのように告白することができます。それゆえに、すべてはあなたから始まりました。すべてはあなたのゆえに存在しています。私たちが生活をする中で起こってくるさまざまな問題に悩まされることがあります。心配をすることがたくさんあります。それはある時は食べ物の問題であったり、ある時は着るものの問題であるかもしれません。ある時は仕事の問題であり、ある時は結婚の問題であるのかもしれません。しかし、どんな時にも、どんな場合にも、私たちはまずあなたから始めていきたいのです。唯一の神、真の神であられるあなたを礼拝し、あなたを覚えるところから始めていきたいのです。どうかいつでもあなたを第一とするものとさせてください。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたを愛するものとさせてください。私たちを愛し、私たちのために救い主となってくださった主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージに応答して主をひざまずきを賛美したいと思います。ご無理でない方はお立ちください。 オープン礼拝の最後に Christ is enough を、今週も賛美したいと思います。今週も英語、日本語込みで歌いたいと思います。ブリッジの部分がなんかすごい綺麗だなと思いますね。 Before と Behind でなんか目の前にあるのは十字架でキリスト で後ろに世界がある、いろいろなことがある。皆さんの日常にもいろんなことあると思うんですけど、そのそこで起こる事柄を目を留めるのか、それともそこに働かれる神様に目を留めるかっていうことなんじゃないかなと思います。共に賛美していきましょう。 これで今日のオープン礼拝を終えたいと思います。お気をつけてお帰りください。